聖書を朗読します。まず旧約聖書列王記上8章26節から43節、旧約聖書542ページです。列王記上8章26節から。イスラエルの神よ、あなたのしもべ私の父ダビデになさった約束が今後も確かに実現されますように。神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお治めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありません。我が神主よ、ただしもべの祈りと願いを顧みて、今日しもべが御前に捧げる叫びと祈りを聞き届けてください。そして夜も昼もこの神殿に、このところに御目を注いでください。ここはあなたが私の名をとどめると仰せになったところです。このところに向かってしもべが捧げる祈りを聞き届けてください。しもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって祈り求める願いを聞き届けてください。どうかあなたのお住まいである天にいまして、耳を傾け聞き届けて罪を許してください。もしある人が隣人に罪を犯し呪いの誓いを立てさせられるとき、その誓いがこの神殿にあるあなたの祭壇の前でなされるなら、あなたは天にいましてこれに耳を傾け、あなたのしもべたちを裁き、悪人は悪人としてその行いの報いを神戸にもたらし、善人は善人としてその良い行いに応じて報いをもたらしてください。あなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したために敵に打ち負かされた時、あなたに立ち返って皆をたたえこの神殿で祈り憐れみを乞うなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたの民イスラエルの罪を許し、先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らがあなたの罪、あなたに罪を犯したために天が閉ざされ雨が降らなくなった時、このところに向かって祈り皆をたたえ、あなたの懲らしめによって罪を離れて立ち返るなら、あなたは天にいまして耳を傾け、あなたのしもべたち、あなたの民イスラエルの罪を許し、彼らに歩むべき正しい道を教え、修行としてあなたの民に与えてくださった地に雨を降らせてください。またこの地に飢饉が広がったり、疫病が流行ったり、黒穂病、赤サビ病、イナゴ、バッタが発生したり、敵がこの地で城門を封鎖したり、その他どんな災い、どんな難病が生じた時にも、あなたの民、イスラエルが誰でも心に痛みを覚え、この神殿に向かって手を伸ばして祈るなら、そのどの祈り、どの願いにも、あなたはお住まいである天にいまして耳を傾け、罪を許し答えてください。あなたは人の心をご存知ですから、どの人にもその人の歩んできたすべての道に従って報いてください。まことにあなただけがすべての人の心をご存知です。こうして彼らは、あなたが私たちの先祖にお与えになった地で生を営む間、絶えずあなたを恐れ敬うでしょう。さらに、あなたの民イスラエルに属さない異国人が皆を慕い、遠い国から来て、それは彼らが大いなる港、力強い御手と伸ばされた身腕のことを耳にするからです。この神殿に来て祈るなら、あなたはお住まいである天にいましてそれに耳を傾け、その異国人があなたに叫び求めることをすべて叶えてください。こうして地上のすべての民は皆を知り、あなたの民イスラエルと同様にあなたを恐れ敬い、私の建てたこの神殿が皆をもって呼ばれていることを知るでしょう。続いて新約聖書ヨハネによる福音書16章23節から33節、新約聖書201ページをご覧ください。ヨハネによる福音書16章23節。その日には あなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく。あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい。そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。私はこれらのことを例えを用いて話してきた。もはや例えによらず、はっきり父について知らせる時が来る。その日にはあなた方は私の名によって願うことになる。私があなた方のために父に願ってあげるとは言わない。父ご自身があなた方を愛しておられるのである。あなた方が私を愛し、私が神のもとから出てきたことを信じたからである。私は父のもとから出て世に来たが、今世を去って父のもとへ行く。弟子たちは言った。今ははっきりとお話になり、少しも例えを用いられません。あなたが何でもご存知で、誰もお尋ねする必要のないことが今わかりました。これによってあなたが神のもとから来られたと私たちは信じます。イエスはお答えになった。今ようやく信じるようになったのか。だがあなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る。いや、すでに来ている。しかし私は一人ではない。父が共にいてくださるからだ。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方は世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。ご一緒に祈ります。世界の創造者、その中に命を作り、私たちを無より呼び出したもうた全能の父なる神、あなたの皆をたたえます。あなたは今朝、新しい朝と新しい目覚めを私たちに与え、ここに導いてくださいました。こうして共に集まってあなたの皆をたたえることができる喜びを、あなたの御子主イエスキリストの皆において感謝いたします。神様、どうか私たちに平和をお与えください。私たちがどんなに努力しても、どんなに思い煩いを尽くしても、私たちがまたどんなに能力の与う限りのことをしても、それはあなたの与えてくださる平和にはかなうことがありません。神様、また私たちに悲しみと不安に変えて喜びをお与えください。私たちが欠けているものを嘆いたり、もっと欲しいものをあなたに求めたり、そのようなことに変えて、あなたがお与えになる喜びで私たちを満たしてください。神様、私たちに他者に対する共感をお与えください。自分のことばかり考えるのではなくて、私たちが共に生を分かち合って生きている人々のことに私たちが思いを馳せ、そのために自分自身を忘れることができますよう、私たちにあなたの霊の息吹をお与えください。そして神様、どうか今日も私たちの間で育つ幼い子供たちの上に守りと祝福をお与えくださいますように。研鑽を積み、人生における使命を探し、この世界に希望と夢を探している若い人たちに、あなたがどうぞ道を開いてくださいますように。またこの世界で大きな責任を担い、大きな判断を下すべき立場にある人々に、あなたが知恵と勇気と、そして何よりもへりくだった心を与えくださいますように。日々を重ねた方々の上に、あなたからの安らぎと平安が豊かに豊かにありますように。 そして神様、どうぞ今日も聖書を通してあなたが私たちに語りかけてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。あらゆる宗教がそうだと思いますが、キリスト教もまた、お祈りを大事にしている、宗教です。イースターの後、日曜日それぞれ素敵な名前がついているのを皆さんご存知でしょうか。ローズンゲンをご覧になるとそこのにタイトルがついております。今日は、復活後の第5の日曜日ですが、祈れというタイトルが、ついた、日曜日です。キリスト者は、主イエスキリストの名によって、祈ります。私たち、お祈りするときに大体どういう状況でお祈りいたしますでしょう。で、多くの場合は神様足りませんって言ってお祈りするんじゃないかと思います。困難や、危機の中でとっても不安ですという時に、祈るというのはこれはあることだと思います。私たちの国のことわざにも、苦しい時の神頼みと申します。で、まあ、これだけだとちょっと情けないかもしれないんですけど、苦しい時は神頼みするのが私は良いことだと思います。さらに、私たちの国の伝統で申しますと、どういう時にお祈りするかと言いますと、家内安全、商売繁盛、学業成就、良縁その他を、お願いするときに、お祈りをするんだと思うんですね。これは一応今でも満足していますけど、どうぞもっと幸せにしてくださいというお祈りだと思います。でこれに対して、新約聖書でイエスはどう教えているかと言いますと、君たちは思い煩うなという教えをイエスはしています。思い煩うというのはこう実は2通りあるんですね。あれが足りないんじゃないか、これが足りなくなるんじゃないかと思って、一生懸命こう自分の人生を保証しようとする。本当は神しか命を守る存在はいないのに、自分でそれを守ろうと頑張ってしまう。これが思い煩いなんですけれども、それは不安からする場合もありますし、こう自分の幸せをもっと大きくしようとしてする場合だってあるんですね。別に私は保険に入るなとか貯金をするなとか言っているのではありません。そうではなくて、生きる姿勢の問題として、命を守るのは神だけなのに、それを自分で何とかしたいと思ってしまう。これは勘違いしてはいけませんよというのがイエスの教えだと思います。さて、もしかしたら私たちが不安から神に祈るとき、あるいはもしかしたら私たちがもっと幸せにしてくださいと神に祈るとき、イエスのこう思い煩うなという教えとは場合によっては食い違っていることがあるやもしれません。一体主イエスキリストの何によって祈るとはどういうことなんでしょうか。今日のヨハネ福音書のテキストはそのことについていろいろ教えてくれるテキストだと思います。先ほど列王記のテキストを読みました。そこには私の名によってという言葉が出てまいりましたが、それは神の名のことです。ヨハネによる福音書で私の名によってというときは、これは主イエスキリストの名によってということですね。私たちは誰かの名によって祈るという習慣がございます。これが何を意味するか、これを見てみたいと思います。23節そして26節などには、その日にはという言葉が出てまいります。例えば23節、その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば父はお与えになると言われています。このその日とはいつのことでしょうか。それはイースターの日のことです。このヨハネ福音書の16章というのはイエスがこれから受難に向かっていく前の長い長いお別れのお説教なのですけれども、その時にイエスはすでに私が復活したならばという話をしておられるわけです。つまりイエスの復活の出来事によって君たちの人生の基本的な条件が全く新しくなった。その日にはあなた方はもはや私に尋ねたりはしない。 その時、私の名によって君たちが父に何かを願うならば、父は与えるだろう。そういうふうに言っています。尋ねるのではなくて、願うようになるだろうと言われています。皆さん、尋ねると願うは何が違うんでしょうか。パッと目、私には意味の違いは分かりません。留学していた頃、質問するのはタダだという格言のような合言葉が留学生の間にありました。何も右も左も分からない留学生、こういうことをしてもらいたいと言って尋ねてよいのかどうかも分からない、だから気がめいってくると留学生というのは無口になるんですね。で、負けが込んでくると、全ての人が私に対して悪意を持っているのではないかというような、それくらい不安になりがちなものです。でも、その時の合言葉、尋ねるのはただだ こういうことしていいですかって聞いてもいいよっていう意味です でもここでは尋ねないって言われてますね。尋ねなくて願うと、この尋ねるというのは、前後の文脈から見るとどうも絶望や悲しみの表現のようです。解けない謎を抱えて、その重荷の中で苦しんでいる、あるいは答えの出ない問いを自分にも他の人にも向けている、それがここで尋ねると言われていることの中身のようです。まあ、答えのない問いを問う、暗闇の中で問い続けるというようなことなのかと思います。で、これに対しまして、父に願うと呼ばれているときは、前後の文脈から見てそこに特徴的なのは喜びです。もはや問う必要がないときに願うと呼ばれているようです。つまり、イースターの後に神様に向かって希望を持って再び、あからさまな態度で語りかけることができるようになった、その解放された態度のことを指して願うという言葉が使われています。そしてその特徴が私の名によってです。キリストの名によって、神の息子イエスの名によって神に向かって願う。パウロもこういうふうに言っております。あなた方は人を奴隷として再び恐れに陥れる霊ではなくて、神のことする霊を受けたのです。この霊によって私たちはアッバ、父よと叫ぶのです。つまり、キリスト者が受ける神のスピリットとは、人を何かに隷属させてビクビクさせる、そういうスピリットではなくて、君たちは私の子供たちだよという神の霊を受けたのですよと。そしてその受けた息吹を私たちをがそれを、その息吹が私たちを満たして、その中で私たちも安心して神様にお父さんと叫びますという意味ですね。その先を見てみましょう。25節以下ですけれども、イエスはこれまでいろんなことを例えを用いて喋ってきたけれども、その時が来ればはっきりと父について君たちに知らせるだろうと言っています。ここで言う例えというのはある種の謎めいた言い方ということなんだろうと思います。例えば、弟子たちはイエスがこの世界を去っていくことによって、置き去りにされるという状況がこれから生じようとしている、そしてその後イースターの時が来れば、イエスの臨在を、弟子たちは新しい仕方で知るようになるのでしょう、でもちろんこの私はこれらのことを例えを用いて話してきたという発言の前の文脈を見ても特にやたらと難しい言い方が出ているわけではないので、イエスの発言が不可解であるというよりは、聞いている私たちがそれを理解できる状況にはないというところから理解できるような状況に変わるということが言われているのかもしれないです。で、さらに、 その日が来れば、あなた方は私の名によって願う、というふうに書いてありまして、さらに私があなた方のために父に願ってあげるとは言わないと書かれています。キリストが私たちのために神の前で取りなしをなさるという考え方は、新約聖書の中に、そこかしこに出てくる考え方です。実はヨハネの福音書の次の章17章というのはまさにそのような、取りなしの代表であると言っても、結構かと思います。ですからここで否定されているのは、キリストが神の前で人のために取りなしをしないということでは全然なくて、むしろ君たちは神との間に何ら間接的な関係はもはやないということが言いたいのだと思います。イエスが再び到来することによって君たちの悲しみはもはや取り除かれ、その時には、誰かが間に入らなくても私の名によって君たちは神にまっすぐ願うことができるようになるよと言われているのだと思います。そしてそのようなことが、可能になった根拠は何か、それが27節に言われています。父ご自身があなた方を愛している。つまり神の愛がこれまで存在しなかったような神との直接的な関係を可能にしたのだと言われているわけです。そして28節をご覧いただくと、これは告別説教全体のテーマがもう一度言われています。イエスが十字架につけられるとはどういうことか。それは彼が世を去り、そして彼を世界に派遣した父のもとに帰っていくことなんだよということが言われています。これに弟子たちが答え、さらにイエスが若干の修正を加えるというのが後半の部分です。29節見ていただきますと、弟子たちは今ははっきりとお話になり少しも例えをお持ちになりませんねというふうに言って、中身上私たちあなたの言っていることが分かりますと言っています。さらに30節を見ていただくと、イエスは神を知るものであり同時に他の人々の心の中にある問いをすでに知っておられる方であるということが言われています。でそれに基づいて、あなたは神のもとから来られた人ですねというふうに弟子たちはイエスに信仰告白をなしています。これに対して31節のイエスの言葉は何らかの修正を迫る言葉です。今ようやく信じるようになったのかというふうに言っています。ここはちょっと翻訳が難しいところで、今ようやく信じるようになったのかというのは、今まで信じてなかったけど今は信じているからまあまあだねという意味に聞こえます。でもギリシャ語の原文は、今すでに信じているとでも言うのかと理解することも可能です。つまり君たちは信仰を持っていると言うかもしれませんけど、それはぐらつく可能性がありますよという意味だと思います。実際こう続きます。あなた方が散らされて自分の家に帰ってしまい、私を一人きりにする時が来る、いやすでに来ている、そういうふうに言います。これは受難物語における弟子たちの行動を指しているんだと思います。そうしますと、ここで二つの時が来ると言われていることになろうかと思います。神を新しく理解する時が来る、これ具体的にはイースターのことを指します。それからさらにイエスを一人にする、君たちがイエスをほったらかす時が来る、そう言われている。両方の時が来る来ると言われています。時間的に見ると、私たちがイエスを放置する時が来る、そしてその時を経た上で神の側から、私たちが神を理解することができるようになる、そういう時が来るというものだと思います。つまり私たち自身の、自らの信心への自信というのは一度砕かれるのだと思います。 そしてその後に本物の信仰がやってくる。それは神からやってくるのです。この場面、アクセントがさらに2つございます。私たちマルコによる福音書、マタイによる福音書、そしてルカの福音書を見ますと、弟子たちが裏切ったということが非常にはっきり書かれているのを知っていると思います。しかしヨハネによる福音書は弟子たちが裏切ったというふうにあまりはっきり書きません。私を一人きりにするとか、あなた方が散らされるという言葉で少し柔らかく書かれております。つまり弟子たちは、自分の力で裏切る、自分の意思で裏切るというよりは、いわば神の意思によって散らされる。それはイエスの捕縛の場面にも反映しておりまして、こういうふうにイエスがヨハネ福音書では申します。捕らえる人々に向かって、私を探しているのならこの人々は晒せなさい。つまりイエスが自分の口で弟子たちを無罪放免にしているのです。私を捕らえたいなら私を捕らえなさい、でも弟子たちにはを晒せてやりなさいと、イエスが解散させているんですね。だから散らされるというのはそういう意味です。でしかもその後にこういう理由付けがついています。それはあなたが与えてくださった人を私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。つまり神がイエスに与えた弟子たちがイエスから失われるということは絶対にないという信念がここに表現されています。だから弟子たちは裏切ることはできないのです。そうではなくてイエスによって散らされるのです。これヨハネ福音書に独特のアクセントだと思います。良き羊飼いが命を捨てて守ろうとする羊は絶対に失われないのです。それからもう一つ、しかし私は一人ではない、父が共にいてくださるからだ。この発言は、私たちによく知られたイエスの十字架上の叫びに対する修正です。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ヨハネの福音書にとってイエスと父なる神は一つです。一つというのは常に共にいるという意味です。ですから十字架の上にあってもイエスは神と共にいるというのがヨハネ福音書の理解なのです。さあ皆さん、そのように理解した上で次の言葉を読むと、その意味がこういわばフルにわかると思います。これらのことを話したのはあなた方が私によって、これは私の名によってということと同じだと思いますが、平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。私は君たちが自分が何者であるかを分かるようにしたよ。君たちの本当によって立つ基盤が何であるかを君たちに分かるようにした。それは君たちの己の信仰心ではない。君たちの信仰心には必ずこの世の悩みや苦しみが伴うだろう。本当の平和、君たちの安らかさは私に発する平和の中にしかない。私はこの世界の拒絶に勝利し、死を克服するものであるから。私から失われる羊はない。私は常に父なる神と共にいる。だから私の名によって願いなさい。求めなさい、そうすれば与えられる。これイエスの言葉ですね。この求めなさいと訳された単語と、ここで願うと訳された単語は全く同じギリシャ語です。神が与えるものであるから信頼しなさい。そしてそれを信頼してよいという出来事がイースターの出来事に他なりません。お祈りします。私たちの主イエスキリストを死者の中より起こし、 私たちを命の言葉によって生かし、また私たちを天へと招いてくださる全能の父なる神、あなたの愛に応えて、私たちがあなたを信頼し、新しい命の中に歩みを進めることができますよう、お助けください。私たちの罪を許し、私たちを小さくして、この器を通してあなたの愛が豊かにこの世界に示されますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。497番です。